では、私たち生きている人間にとって一番の関心事は何でしょうかね。その関心事の一つに死という問題があると思います。また人間のあらゆるこの死産の原因も元を正しますと死ということを意識して出てくるものではないでしょうか。人は死を免れるためにどんなことも受け入れます。またどんなこともしようとします。それこそこんなことは起こり得ないんですが、その永遠の命を手に入れるためによく魂に、じゃあ悪魔に魂を売るということさえするという、それほどまでに死というものを恐れるということがあります。そしてまた人には死と死への恐怖、これは全ての人に平等に訪れることです、持っています。つまり死は貧しいか富んでいるかに関係ありません。教養があるかないか、学歴が高いか低いかも関係ありません。社会的に地位があるかないかも関係ありません。また年齢が若いか若くないか、それも関係ありませんね。男性か女性かも関係なく、すべての人間に訪れるものであります。そして避けることができません。仏教用語ですが、こんな言葉があります。生者七滅、会者成就なりは世の習い、ってなんか難しい言葉なんですが、日本にも実は命あるものは必ず死ぬ、会うならば必ず別れがある、それはどんなに愛する思いがあったとしても死別もあり別れもある、これは当然のことだ、決してここから逃れることはできない、人はそれを避けることはできないという意味だそうです。それくらいずっと日本人も死ぬということをいつも意識してきたようです。ですから人は昔から不老長寿を求めてきた、これは世界中にあるようです。それほど生きるということと死ぬということは表裏一体の出来事で、人は皆死を背負って生きていると言えるでしょうね。人は死ぬために生きているとさえ言う人がおります。そして現在は不慮の災害や老後のため、それは死に少しでも合わないため、または死を少しでも遠ざけようとしていろいろな備えをいたします、工夫をいたします。ある人は保険に入りますでしょうね。ある人は貯金をします。ある人は財産を貯めます。それも老後においては私たちは必要であります。そのことは計画している人がほとんどだと思います。ただ問題なのは死のための備えをしていないということです。死ぬまでの備えはするんですけれども、死んだ後の備えをしていない。死んでおしまいだと思うからでしょうね。で、イースターはまさに死んでおしまいということに対して本当にそうなの？ということを問いかけている、またメッセージでもあるわけであります。死の備えというふうに言った場合、先ほど言いましたようにほとんどは葬儀のあり方だとか財産の問題、後に残された者たちへの気遣いのための準備であります。しかしその人自身の死の備えとはそれは違います。しかしですよ、たとえ備えができていたとしても、私たちは備えができているんであって死を免れることはできません。死の問題は解決していないんですよね。そし して人間は死に直面するとき、本当に絶望のどん底に陥ります。死を待ち続けるということは、非常な不安だろうと思います。そのために、とても残念で苦しいことですが、死の不安に耐えられずに、自分で命を自ら縮めるという選択を取る人もいます。死に対する恐怖です。これが現実であります。その時に世の財力も権力も地位も知識も実は役に立たない。そういう死という問題を私たちは抱えて生きています。そしてそれをほとんど見ませんし、考えもしようとしません。なぜならばどんなに考えても解決がないからです。考えないからといって死が私たちから遠ざかるわけではありません。現実は死という問題は私たちの生活のいつも背後にあって、それを私たちは恐れています。それが私たちの現実の生きているという姿の一面だと思います。すべてではありませんが、一面であります。避けることのできない事実であります。しかし、この人間の力では決してあがらうこともできない巨大な力、この死に解決があるかというと聖書はあるというんです。真正面からその問題について取り組むんです。多くの宗教も死の問題を言いますけれども、ほとんど何かこう精神的なもののこの命であったり、または希望をずっと子子孫孫に伝えていくという、そういうこの永遠の命の理解であったりしまして、本当に死そのものに対する解決、勝利という問題を真正面から取り上げているのは、まさに聖書のみではないでしょうかね。キリストを信じて罪許された者は、たとえ死んでも生きると明確に記しているのは聖書です。はっきりとそれ言います。イエス様も、このヨハネの福音書の中で11章でこう言ってますね。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。これは精神的に霊的に生きると言ってんじゃなくて、はっきりと生きると言っているわけであります。聖書によれば、キリスト者にとって死というものは、もう一面、ただ単に死ぬことではなくて、滅びることではなくて、天国への道だとも言っております。そして、死という、この命が、生命的な命が、亡くなるという経験をしないで、天国に行く道もあります。それは何かというと、イエス様が来られた時です。この時には、私たちは、生物的に死ぬという経験なくして天国に行きます。それもはっきりと言っておるところです。それは私たちが生きている間にキリストが再臨されるということが、それがどんなに私たちにとって望みであるかということはわかりますよね。クリスチャンでも死ぬということに対して恐怖を持つ、恐れを持つというのはあるだろうと思います。私も何回か死の経験も、近い経験も、死の経験じゃないですね。死ぬ間際の経験もしますが、しましたけれども、やはり不安はなくなりません。取れません。でも、主が共にいてくださる、復活されたイエス様が共にいてくださるっていうことがどんなに支えになったかっていうことは、実感として、これを告白することができます。その、死に勝利された方が共にいるということと、それはないという考え方では、生き方では本当にその死を迎えた恐怖というのは違うだろうなというふうに思います。ですから パウロはその問題をこのコリントのクリスチャンたちに向かって語っているところです。このパウロの語った伝えたこの15章は主イエス様が復活して、そして私たちはイエス様を救い主と信じている私たちも復活するんだということを確信を持たせようとしています。復活は実に十字架と並んで福音の中心です。復活を信じない信仰はキリスト教信仰ではないと聖書は語ります。キリスト教信仰の根本であると言えるでしょうね。ですからパウロはローマ人への手紙の4章の25節でもこう言っています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですとこう告白します。キリストは蘇ったんだと告白していきます。イエス・キリストはご自分を信ずるクリスチャンがご自分と同じように復活するための初歩として、最初として、先駆けとして復活されたというのです。つまり希望を私たちが持っていい証拠を私たちに与えてくださったのがイエス・キリストの復活だというのです。このイエス・キリストの復活はキリストを信ずる者の復活のその意味では確証となるものであります。クリスチャンが絶対に奪われることのない希望としている理由はイエスが復活したという歴史的事実を私たちは知っているからです。で、ここで言う復活という時に体の復活のことです。それをもう一度確認しましょうね。当時のギリシャ思想や哲学の言う体を軽蔑して蔑視した霊魂の不滅ということを言っているのではありません。聖書が言っているパウロが教えているこの肉体の復活っていうこのことはですね、今の私たちが信じられないとか、そんなことを信じる人いないよというふうに言うだけではなくて、実はパウロがこの手紙を書いた人たちの時代の人たちも、実は体の復活のことでは、全く耳新しい教えなんですよ。ですからそこである人たちをこの15章の12節を見ますと、こういうふうにパウロが言っています。第一コリントの15章の12節でこう言ってます。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかと言ってるでしょ。だからパウロがこのコリントの手紙を書いたその教会の中にです、死者の復活はないというふうに疑っている人がいたということです。つまり現代だから体が復活するということを信じられないんじゃなくて、昔の人たちも体の復活っていうことは信じられない出来事だったっていうんです。で、それが教会の中にもあった。これはとんでもないことですと、パウロはこの手紙を書く緊急性を覚えたわけです。体の復活のないキリスト教はキリスト教信仰じゃないっていうことです。このことをパウロほどこの問題について、イエス・キリストが十字架について死んでくださったということと同じように、私たちキリストが復活し、私たちも同じように復活するということを信じないならば、それは福音を信じていることにはならないし、キリスト教信仰ではない。このように肉体の復活に疑いを持つ者は少なくなかったのであります。現代だから信じないのではありません。私たちはキリストの復活という確かな証拠があります。しかしその証拠についてパウロはさらにこの まずキリストの復活があったかなかったかということをまず証明しようとします。説明していきます。キリストが復活したということが事実ならば、証明できたならば、キリストが言っている私たちもイエス・キリストを信じた者が復活する、蘇るということは、これは信じられることでしょう。だからまずキリストが復活したっていうことをまずパウロは伝えるのであります。で、そのことをパウロはコリントの教会の起こった事態を重く感じまして、問題意識を感じまして、パウロはこの肉体の復活について、これは疑うことなく事実だということを伝えようとしていきます。で、そう考えてみますと、私たちは、現代私たちは思いますよね。多くの人たちはこの肉体を持った復活を本当に信じる人はほとんどいないんじゃないかというふうに、私たちは福音を伝えるときに恐れていませんでしょうかね。これは現在だからじゃありません。もし現在だと、私たちはよくこういうふうに言われますね。イエス・キリストが生き返った。そしてまた私たちも信じている者も、また新しい命を持って復活されるんだ。ということは、そんなことを信じているクリスチャンとは、何かマインドコントロールされている人たちじゃないか。というふうに疑う人たちがほとんどでしょうね。またある人は洗脳されているんだ、彼らは自分自身を見失っている人たちなんだ、だからそんなことを信じれるんだというふうに言うのであります。しかし私たちはどうでしょうか。マインドコントロール、いや、マインドコントロールされていない人こそマインドコントロールされてるんだっていうふうに言う人がいますよね。洗脳されている人は自分が洗脳されているなんていうふうには思ってないもんなんだというふうに言いますが、しかしキリスト教信仰ってどんなものなんだろうか。クリスチャンはまたある意味でどうでしょうね。ある人たちはそのクリスチャンだからイエス・キリストが復活したと言っているんであって、本心はどうだかわからないよ。よく時々私もこう未信者の人と訪問して話をしてますと、また大学時代の友達なんかに話しますと、こんな風に言う。本当に斉藤君は信じてんの？キリストが生き返ったなって本当に信じてんのか？お前牧師だからそう言ってんだろうっていうふうに、そういうふうに言われることがあります。でも、真面目に私は本当に信仰に信じていると言います。そうするとほとんど呆れた顔して、まあいいや、次に聞くわ。それこそ、アレオパゴスの人々のように、またこの次。復活の話をしますと、そういうふうに言う人が多いですね。ですから私も確かに覚え、これは言えるんです。世の常識では信じられないことを今信じてるんですよね、真剣にね。そうすると、これは、このこと自体は私も自分では本当に不思議だと思います。この世の常識で言ったら信じられないことを今信じられてるって言うんですから、真剣に信じてるんですから、これはもう私のこの感覚や常識では私自身が信じたことも信じられないくらいであります。で、パウロはそのことを次のような表現をしています。キリスト教信仰がマインドコントロールや洗脳とは全然違うんだよっていうことを次のように言っています。15章のこの一節を見てください。こんな風に言っています。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。2節、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですと言っています。ここでこの復活という、この福音の中の中心的な重要な出来事で、ですので、パウロは、そのキリストの復活ということから話を始めるんですが、その時にとっても重要なことを言ってますね。 何かというと、よく考えもしないで信じたのならないならば、まあややこしいですが、よく考えて信じたならばってことですよね。だからよく検討して、よく考えて信じているのでなければダメだって言うんです。ですからまあ言われてるからまあ適当に、ああそうだろうじゃなくて、本当に叱るか叱らざるか、本当なのか嘘なのかっていうことをよく考えて、そして信じてあるな、信じたならば、その信じたその信仰によって、その福音によってあなたは救われる、立つことができると言っているわけです。聖書の福音っていうのは、信仰というのはそういうものだと言います。しかも3節から5節を見ますと、こう言ってます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことですと言っています。パウロが最も重要なこととして教会に伝えたことは、パウロ自ら作り出した、考え出した、思いつきを語ったのではないと言っています。パウロ自身も受けたものだと言うんです。で、そのパウロ自身が受けたってどういうことかっていうと、ただ単に言い伝えをそのまんま信じたというのではなくて、示す、聖書の示す通りって言っています。ここが大切ですよね。聖書にまた従ってというふうに言っています。聖書といった場合には、これ旧約聖書のことですよね、皆さん。で、旧約聖書っていうのは、イエス・キリストが誕生される450年ほど前の話です。一番新しくても、ですからずっと前から言われていること、予言されていることっていうことです。で、私たちはこれがどんなにすごいことなのか、自分の計画がいつも挫折することを考えればわかると思います。私はもう明日のことを決めても明日その通りにならないという現実です。ましてや700年もね、1000年も前にこの予言されたことが実現するということは、これはこのこと自体、人間の力では何とかなるものではありませんね。神の技と言わざるを得ません。ですからキリストの死についても私たちの罪のために死なれたことっていうのが聖書の示す通りというのです。これはイザヤ書の53章の4節から8節で予言されていることであります。まさにイザヤと言いますから、このイエス様がお生まれになる700年以上も前の話であります。そしてさらに言っています。このイエス・キリストが十字架上で死んだということは歴史的事実ですよね。これはもうどの教科書でも載っているところです。これは明らかなことです。ただ問題なのは、信仰によってそれが受け止めれるっていう信仰が、じゃあどこに働くか、事実だから信仰も何もないだろうというふうに思います。だけど私たちがイエス・キリストが十字架について死んだというのが信仰を働かせることは何かというと、私たちの罪のためだということなんです。これは信仰によって受け止めなければならないことであります。歴史的事実に対して私たちは、私の罪のために死んだという、これがイエスの死そのものなんだ、これが信仰によって認められる出来事です。そして二つ目、埋葬ということですが、十字架にこの疲れたこと、罪のために死なれたこと、また葬られたことです。これは葬られたことっていうのは、キリストが確かに死んだことを言っています。この気絶しただとかね、あの死んだふりをしたという問題ではない、確かに死んだっていうことです。そしてまた三つ目は復活ということですが、ここにもありますが、この四節で、言っているところですが、聖書に従ってと、改めて聖書に従ってという言葉を付け加えてるんですよね。前に聖書の示す通り、罪のために死んだこと、葬られたこと、 そしてまた聖書に従ってと改めて3日目の蘇るの前にそれを入れてるんです。ということをパウロが言っていることは、本当に生き返ったということがどれほど重要な教えであるかということと同時に、聖書が言っていることなんだよっていうことを、この人々に目を旧約聖書に向けさせるんです。神様の約束に目を向けさせてるんです。神様の約束は確かになるんだっていうことに心を向けさせるんです。で、この箇所はホセア書の6章の2節にこうあります。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせるとあります。また詩編の16編においても、あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからであると言っております。で、このことをペテロはあのペンテコステの後2章で説教します。その時にこの言葉を引用します。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからですと言って、イエスが生き返ったんだよというふうに説明していくわけです。旧約聖書の予言が実現した、神様の約束は確かなんだ、何年経とうとです。そのことをペテロも復活の証人として、それを言葉を引用します。ですからキリストの復活はキリストが神であることを立証することである、事実です。そして二つ目は何かというと、キリストの死はまさに私たちの神の約束の通り、私たちの罪のための身代わりの死であるということです。これは旧約聖書が約束していたことなんです。それが今実現したんだという話であります。そしてさらにはそれだけではありません。私たちはキリストのゆえに神様によって受け入れられたという証拠でもあります。キリストの復活はその贖いが完成したということの証拠でもあります。そしてまたイエス様がこの言われた約束があります。それはところを備えに行き、そして私たちのために取りなしをしてくださるという言葉であります。これはローマの手紙の中でこのパウロが伝えているところです。つまり私たちのと神様との中保者、仲を取り持つものとなってくださっているという事実です。そしてここです。神の約束があります。何ですか？キリストの復活は私たちの復活の証明でもあるという約束です。そしてキリストが復活して人々に現れました、弟子たちに。ここも5節から7節見ますと、これも面白い言い方ですね。15章の5節から7節、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今もなお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたって言ってるでしょ。このところってすっごく重要。何か。パウロはここでね、当時の人たちも死んだ人が生き返る、復活するなんて考えられないと思ってたわけでしょ。その人たちに対してキリストは復活したという事実を、自分の姿をたくさんの人に見せたよ。で、見せたよっていうだけじゃないんですよね。今もう生きている人たちいるって言うんです。その証人として、この 2,3 人とか自分が見たよじゃなくて、500人以上の人たちにそれを見せて、そしてそれを見た人たちが、何人かは死んでいるけども大多数の人は生きているよっていう、何言ってるんですか。私の言うことも信じられないならば聞いてみてください。誰でも聞いてもいいです。500人以上の人たちがその証人ですから。そうなりますと、このイエス・キリストの復活は出まかせや思い過ごし、精神的なその心の中の復活ではない、事実として復活したということを パウロは語ります。復活というのは、そのようにイエス・キリストの復活であります。ですから、私たちは死後の世界というものがあるということを、私たちはここではっきりと死んでおしまいじゃないということを私たちに教えているのであります。ただ、死んでおしまいじゃないと言ったときに、霊的にずっと生きているというのではなくて、死んだ後、全く新しい命が与えられる。新しい体の復活があると言っているんです。で、そのことが、ちょっと随分長く、前置きが長くなってしまったようですが、今日、司会者に読んでいただいたところであります。それで、まず、第一に出てくるのが、種の話から言っています。パウロは、このキリストの復活から始まりまして、そして、クリスチャンたちの復活に、教えに対して反対する人々と、に対して、一つの例を挙げて、いくつかの例を挙げて、それを説明します。つまり、死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのかということを聞く人がいるので、でも私たちもよく一度言いましたね。皆さん、復活、私たちがするときに、いくつの年で復活したい？若いとき？いや、もう少し年を取ってから。そんな風に一度、まあ、冗談というか、話し合ったことありますね。私が復活されるときは、いくつぐらいの年がいいかな。若いとき、何でもできたとき。いや、今がいいとかね。いろいろとあると思うんですが、それはこの地上での、この生物学的な年齢のことを私たちは考えますが、しかし、ここでパウロは言います。36節ですね。36節でこんな風な表現をしています。ね、死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのかという質問をするでしょう。疑問に思うでしょう。で、それに対して36節。愚かな人たち。だからさ、いくつで、いくつの年の時の年齢で、その若さで復活するかなんてことを考えることは、これ愚かな人たちの考えなんだそうです。で、言いますね。はい。一つの、あなたの撒くものは死ななければ生かされません。あなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。というふうに言っています。で、これはどういうことかというと、新しく復活した人には、新しい体が与えられて復活するんだよって言っています。つまり生まれながらのこの肉、今のこの肉の、この体は死んで朽ちるんだよ。種もそうでしょ。種のまんまでその土の中にいるわけじゃなくて、そこが壊れて、なくなって新しく芽が出て、そして成長していくと、全く種とは違ったものでしょ。種の状態とは。それと同じように、私たちも、肉によって生まれたこの体は新しく復活するときには、今までのこの肉体とは全く違った新しい芽が出るように、私たちの体も一度死んでそこから新しい体が生じてくる復活だ、というふうに言っているんです。ですから、死ねば朽ちてしまう現代のこの体を新しい別の体に変えられて復活するというんです。そこのところを頭の中に入れておきましょうね。そこでパウロはこの復活の体が地上の体とは全く別の種類のものであることを説明していくわけです。それは何かというと、別のことでこの種のことから一つまた話を進めます。39節です。から40、この、 40節ですね。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっておりって言っています。同じ生き物でも動物と鳥と魚と人間と違うでしょ。みんな同じ肉を持ってるって言ったって種類が違うでしょ、それぞれ。それと同じように地上のこの体が天上に、天の御国に入ってもいける、その体に変わるっていうんです。私ちょっと想像できないんですけどね、ここまで来るとパニックになるんですけど、本当にそれ信じてんの？いや、聖書そう言ってんですよね。そしてまたキリストがね、復活したことを通してそれを私たちに見せてるんですよね。これも事実なんですよ。で、私たちはこの同じ体で蘇るんじゃなくて、天国のふさわしい体に蘇るっていうんです。で、この地上の体ってどういうことですか？いろんな体ですよね。病気もします。そしてまたこの事故にもあって痛い目もします。でも、そういう地上の体で復活するんじゃなくて、天国に入る体、神と共にいられる体に復活させられると言っています。そしてそれは栄光の体なんだ。で、その栄光の体っていうのは、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあり、そしてそれぞれの星によっても栄光が違う。つまりそれぞれ個性が違う。ある。働きがある。そういうふうに、この地上の体は罪に汚れていて、死によって朽ちていくけれども、復活の体はもはや罪によって汚れることも永久に朽ちることもない体だって言うんです。私は素晴らしいなと思うんです。そうすると、罪を犯さずに済む体なんですよ。嬉しいですよね。その時は、人を恨むことも、妬むことも、そして人を偽ることも、また保身のために人を陥れるなんてこともしなくて済むですよね。そういう体。そして42節、さらに続けて言います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらせられ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらせられ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらせられるのです。血肉の体であるのですから、御霊の体もあるのですと、そのことを説明していきます。つまり、現代の体で巻かれたものは復活の体、よみがえらされる体に変わります。朽ちるものは朽ちないものに変わります。そして卑しいものは栄光あるものに変えられます。そして弱いものは強いものに変えられるというんです。血肉の体は御霊に属する体に変えられる。神様を直接知ることができるんでしょうね。そして地に属するものは天に属するものと変えられます。パウロはこの血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらせられるんだ、血肉の体があるんだから御霊の体もあるんだというわけです。私たちも生きてるよね。血と肉がだから、霊、神と共に住むことのできる御霊の体もあるんだというふうに言います。血肉の体とは生まれながらの体のことです。そしてそこには罪が宿ります。そして死を免れることはできません。しかし御霊に属する体、御霊の体は罪のない、朽ちることのない体です。先ほどから言って、そしてここで注意すべきことは、復活によって人は御霊の体となるのであって、決して繰り返しますが、霊そのものになるのではないということです。復活によって人は具体的な実体としての体を備えるんです。だから触ることもできます。そして食べることもできます。そしてまた人の 友であるものだとか愛するものだとかということを自覚することもできます。そのことの例は何かというと、イエス・キリストを見ればわかります。イエス・キリストが復活された後、あのトマスに私の体を触ってみなさいって言いましたよね。そして釘の跡、そして槍の跡もちゃんと触ることができる。つまり死ぬ時の体なんですよ。死んだ時の体で復活してるんですよ。だけどおかしいんです。死ぬ時の体ですから、肉体ですから、物質を通り抜けることはできませんけれども、イエス様はお弟子さんたちが人々を恐れて部屋の中に閉じこもっている時にスッと入ってくるんです。戸を開けたという話も聞いておりません。戸を叩いたという話もありません。でもそこに主はおられたというんです。そういう体のことです。そしてまたルカによる福音書も、先ほどのこのヨハネの手紙を見ても、福音書を見てもわかるんですが、焼いた魚を食べることもできる、そういう体です。これはもう完全に肉体を持った体であります。私たちはこの復活の主の姿から知ることが、何を知ることができるんでしょうか。つまり復活の体はこの地上の体の連綿とした連続、単なる連続でも継続でもありません。少なくとも地上で持っていた人格とか個性は継続して持っていますよね。お弟子さん、イエス様はお弟子さんたちのことちゃんと分かってましたから、そういうふうに個性はあるし、そして自覚も持っているんですが、しかしその体はキリストの復活の体と同じように起こるとするならば、これは霊の体という微妙な言い方をしますけれども、霊の体と言ったからといって幽霊のような体のことではありません。実体のある体のことです。そういう復活のことを言っています。それは命の主である御霊によって満たされて変えられた体のことを意味します。私たちのこの死後っていうんでしょうか、または主が来られるときに変えられるこの体っていうのは、霊になることではない、幽霊のようになることではありません。聖霊に満たされて神が望んでおられる完成された体です。罪を犯していない体です。罪を犯すことのない体です。また痛みや苦しみを覚えることがなくて済む体のことです。その体に変えられるということです。そして何者であってもそれを妨げることはできません。死者の復活もこれと同じですとパウロは言います。巻かれる時には朽ちるものでも、この朽ちないものに復活するんだというんです。また同じようにこのさらに後半戦を見ていきますと、本当にこの朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになると言っています。この希望が実はイースターの希望なんです。イースターというのは私たちにこのことを確信を与え強める記念すべき礼拝の時であります。ですから私たちは今が全てだという生き方をしていないものであります。そして今の命だけが全てだとは考えていません。ですから逆に言うならば、今どうであろうとも、どんなに辛かろうとも、また苦しかろうとも、また罪に悩もうとも、それから解放される時があるということです。私たちは完成された体を持つことができます。完成された実は人生を歩むことができるというのであります。私たちはそのすべての痛みや苦しみ、悲しみ、そして罪に悩む、その悩みから解放されるというのであります。そこに希望はあります。私たちは今の生きているこの世界だけを見ているんじゃなくて、その先に目を留めている、その先も見ているってことです。そういう人生をクリスチャンは歩んでいるんだということを覚えなければなりません。私たちは栄光の体にだから変えられるんだということを、このイースターは私たちに確信を与えるものであります。ですからイースターは感謝の日です。ですからイースターは喜びの日です。ですからイースターおめでとうと実は言われる日なのであります。したことをお祈りいたします。愛する 父なる神様、あなたはまず私たちの望みとして復活されました。あなたの復活は私たちに大きな望みを与えてくれます。また確信を与えてくれます。私たちがこの地上生活、どんな生活であろうと、栄光に富んだ、本当に全てにおいて満足するその体に変えられて歩む人生を送る私たちの終末は、栄光によって終わる、いや永遠に栄光の中に生き続ける、そのような人生であることを改めて知って心から感謝いたします。どうぞこの地上だけを見つめるのではなく、本当にその先を見て今を生きていく、そのような望みにある生き方をするものとしてください。励ましてくださいますように、このイースターを通して私たちに確信をお与えくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。